Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。前回と今回の2回にわたって、大雨に備えて命を守るための長岡の防災についてお話を伺っています。今日お話を伺いしますのは、危機管理防災本部の丸山勉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、長岡方式の避難行動が策定されたということで、この避難行動についてお話を伺いました。それぞれのお住まいのお家の特徴や浸水の深さ、氾濫流などの危険性を踏まえた上で、浸水しない場所にある知人、親戚宅などに車で避難をする、または自宅の上の階などへの在宅の避難をする、この2つを優先的に検討していただくという内容が、新しく策定された長岡方式の避難行動ということでした。今日はですね、ハザードマップの改定についてお話を伺っていこうと思います。
平成20年に策定したハザードマップを12年ぶりに改定しました。次の3つが改定のポイントです。1つ目は最大規模降雨の想定に基づき作成した点です。浸水する区域や深さのほか、激しい流れで家屋が倒壊する恐れがある区域を掲載しました。2つ目は前回ご紹介した長岡方式の避難行動を取りまとめて掲載した点です。3つ目は自ら判断して行動するための情報を具体的に掲載した点です。今回新しい情報として信濃川早期警戒情報を加えています。これは信濃川河川事務所などの情報から災害発生の恐れがあると判断する場合や、上流で波堤越水の恐れがある場合、または発生した場合などに発信する情報であり、浸水想定区域にお住まいの皆さんに早めの避難準備や避難行動を促すためのものです。可能であればこの段階で避難することをお勧めします。
なるほど。昨年台風19号が発生した10月の状況を考えてみていただくとよくわかると思うんですけれども、長岡で避難情報が発表された時点では長岡は実は晴れていたんですよね。ただ信濃川の水位というのはぐんぐんと上がっていました。と言いますのも、やはりこの信濃川の上流である長野県で大雨が発生をして、その大雨が9時間かけて長岡にやってきたという、ここが一つポイントになりますよね。
はい、そうです。長岡市の方で、雨が降っていなくても必ず上流の方の水位というものも確認するようにしてください。
なるほど。避難情報の前にですね、長岡市独自の情報ということで信濃川早期警戒情報というものが新設されていますので、早めの避難を心がけていただきたいと思います。早速この新しく改定となりましたハザードマップ、今手元にありますので内容を見ていきたいと思います。まずは裏表紙、避難行動チェックシートというものがありますね。
はい、こちらのチェックシートでは、自宅の特徴を確認したり、自宅の特徴に合った避難行動を設定し書き込むことができるようになっています。
ではせっかくですので、私もちょっとチェックシートしてみたいと思います。 FM 長岡のスタジオのあります長岡 DN ビル、長岡駅の東口にあるんですけれども、この場所に2階建ての家が建っていると仮定をしてチェックをしてみたいと思います。
まずは自宅の特徴を確認しましょう。
2階建てで頑張って車も買いましたので、車の所有はある。はい。そして上の階が浸水するかしないかというところですが、
こちらはハザードマップを見て想定されるすべての河川を確認します。この地点では信濃川、柿川、太田川、須吉川で浸水想定があります。浸水の深さと建物の階数から自宅の上の階が浸水しないかを確認します。 浸水の深さが3メートル未満であれば2階への避難が可能です。
ではちょっと見てみたいと思います。長岡駅東口はですね、長岡川東地域版というものを使いますけれども、7ページ目ここを見ますと、なかなか赤色がついていますね。ここであれば3メートルから5メートル未満でしょうか。
はい、3メートルから5メートル未満のところになります。
そして柿川を見ますと50センチから3メートル未満、太田川も50センチから3メートル未満、強志川も同じく50センチから3メートル未満ということで、この内容ではどうでしょうか。2階への避難というのは可能なんでしょうか。
はい、3メートル未満の柿川、太田川、強志川では、2階への避難が可能ですが、信濃川の場合は3メートルを超えてますので2階への避難が不可能となります。
なるほど、今どの河川の水位が上がっているかによって避難行動が変わってくるということですよね。そして3つ目のチェックですが、頼れる知人や親戚、これはじゃあいるということにしましょう。はい、こうすると早め早めに車で避難をすることもできるということですよね。
長岡
NGOK。 次に避難行動を設定してみましょう。避難行動判定フローを掲載しているのでこちらで確認してみましょう。
それではこの長岡方式の避難行動判定フローに沿って強志川の水位が上がってきているという想定で判定をしてみたいなと思います。はいかいいえで進んでいくようなフローになっております。まずスタートは自宅は浸水想定区域内にありますかということなんですが、先ほどハザードマップで見た通り強志川が氾濫してしまった場合、50センチから3メートル未満の浸水の深さということで浸水想定区域内にあります。はい、そして自宅は河岸浸食の区域ですか、氾濫流の区域ですかという2つの質問がありますが、これは、
はい、こちらは激しい流れで家屋が倒壊する恐れがある区域になります。この地点ではどちらも想定されていません。
ではいいえということですね。そして自宅の浸水の深さは何メートルですかとありますが、ハザードマップによると50センチから3メートル未満となっておりますので、2階建て以上あるこのお家では判定結果2というものが出ました。で、20丸三角と3つあるんですけれども、丸である自宅のより上の階に避難をする、屋内安全確保でも、避難になるということなんですよね。ただやっぱり私もですね、頑張って車を買いましたので、車も一緒に避難をして車を守りたいなという思いがありますので、一番上の20丸浸水しない場所で車等で避難、立ち退き避難をすることに決めようと思います。
はい、とてもいいと思います。車も大切な財産ですから、山田さんの言う通り車を守るために自分で避難行動を設定するというのは大事になります。自宅の特徴は各家庭で異なるため、家族で話し合い避難行動判定フローを用いて避難行動を設定することが重要です。決めた内容は裏表紙の避難行動チェックシートに書き込んでおきましょう。
このチェックシートには災害時に取るべき行動も書き込めるようになっています。市からの情報を受けたら何をするか、どのように逃げるかを書いておくと、いざという時に冷静に行動することができるかと思います。
長岡
NGOK。
さあ、前回と今回の2回にわたって長岡の防災についてお話を伺ってきましたけれども、最後に丸山さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、ハザードマップは市政第6月号とともに皆さんのご自宅にお配りしています。ハザードマップを家族や地域でしっかりと確認してください。ただこのハザードマップの裏表紙にある避難行動チェックシートに書き込むだけでは災害時に行動できるとは限りません。例えば避難先まで想定している手段で移動し、かかる時間を計測する、自宅の2階で備蓄品だけを使って2日間生活する、このようなことを家族や地域で楽しみながら実践しましょう。自分の命、 大切な人の命を守るためにできることから始めましょう。
なるほど、あ、これはいいですね。例えば今丸山さんがおっしゃったような、自宅の2階で備蓄品だけを使って2日間生活する。意外とこういったことってないと思うんですよ。あ、こんなものが足りないとか、こんなものがあるといいねっていうものもどんどん分かってくると思います。例えば1階にしかトイレがないお宅であれば携帯トイレが必要になるねとかっていうことも分かりますよね。
そうですね、自宅の特徴を確認したり少しずつ取り組むことが重要です。
ぜひですね、この新型コロナウイルスの影響でなかなか県外への旅行などができない中で、お家でできることを取り組んでいただくということも重要なのかなというふうに思います。今日お話をお伺いしましたのは危機管理防災本部の丸山さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡市の防災についてのお問い合わせは危機管理防災本部、電話 39-2262、 39-2262 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。